今日は兵庫県弁護士会姫路支部木村弁護士にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあいよいよ年の瀬も押し迫ってまいりました。もう2015年が終わり近づいておりますけれども、今年もお忙しかったですか？
まあ、そうですね、世の中にいろんな、事故や事件があって、はい、我々も、忙しく走り回った1年だったと思います。
はい、弁護士のお仕事というのはねもう本当に大変だろうな、お忙しいだろうなと思うんですけれども、どうなんでしょう、ここ最近こう変わりつつあったりするんでしょうか？
そうですね、1年1年比べるとそんなに変わってないように思うんですが、はい、例えば10年前と比べると、はい、こういうことはあまりなかったのがすごく増えたなというようなことがありますね。
そうなんですね、はい、例えばどういったことでしょう？
まずですね、今交通事故というのはよく、
はい、誰にでも起こり、ね、変わらず、ね、あると思います。
そうですね、
はい、
で今まで交通事故で追突されたとか跳ねられたという人は、うん、まあ、相手の保険会社さんがお詫びとともに示談案というものを持ってきて、はい、それで成立してたことが多かったと思うんです、
そうですね、う
ん、そのためにわざわざ自分で弁護士頼んだりというのはよっぽどのことだったと、うん、
はい、
いうふうに思うんですけれども、最近であればですね、その保険会社の提示案が本当に正しいかどうか、はい、弁護士に相談したり、
はい、なるほど、
場合によっては代理人に弁護士を、選任して保険会社との交渉に当てさせたりですね、より高額な請求をするということがごくごく普通の現象になってきていると思います。
そうなんですね、うん、保険にも弁護士特約というようなものがついてたりしますものね。
まさにその通りでですね、弁護士特約というのがまあ大体この10年ぐらいで広く普及するようになってきました、
そうですか。
でその弁護士特約によると、まあ、弁護士をですね、請求額を増やすためにですね、雇う場合、そこそこの費用が以前かかっていたんですけども、それを全部弁護士特約の保険から出るということがあるので、まあ、遠慮なくじゃあ相談して請求してもらおうかという現象が起こっています。
はい、その他にありますか？
あとはまあ、これも昔からある、類型ですけど、労働問題、
はい、
労働事件というのがあります、うん、例えば残業代もらわないまま会社辞めました、うん、辞めろと言われて、辞めますって言っちゃって、はい、そこから失業中ですと。
あ、
はい、今までだとですね、こういう、事件であってもですね、なかなか裁判までしてとか、弁護士さんに、委任してというようなことまでは、発想しなかった。
そうですね、
むしろ次の仕事を見つけましょうと。
で
今はですね、次の仕事も見つけつつ、うん、以前、本来ならもらえていたはずの給料とか残業代とか、うん、というようなものをですね、弁護士委任をしてですね、うん、請求するということが、これも、10年前と比べると、かなり、増えてきているというふうに思います。
はい、うん、まだありますか？
そうですね、あとはまあ、これは家庭内のことなんですけれども、よく遺言というものを、
はい、
こちらの、放送でも、うん、相続に関して説明させていただいていると
思います。はい、はい、してい
ただきました。はい、遺言をですね、きっちり作る人が、飛躍的に増えてると思いますね。
今終活という言葉もねある通りエンディングノートですとか、すごくこう遺言に対して皆さんのこう知識といいますか、その辺も高まってるのかもしれませんね。
そうですね、今までですと長男が家を継ぐ、はい、事業をやる、あるいは農業を継いで、うん、次男とかは、勤めに出て都会で生活するとかいうようなパターンがあったのかもしれませんが、今はどういう生活をしているにかかわらず、うん、兄弟は平等ですよという権利意識と知識が高まった結果ですね、うん、もしそれをきっちり決めておかないと、お父さんお母さんが亡くなった後兄弟間で紛争になると、
はい、
もう次男三男も黙っていないという、まあ、そういう権利意識の高まりからですね、はい、紛争になることが多いんですが、うん、親としてはそういうことをしてほしくないと、
はい、
それであればこの財産は、長男、この財産は次男、この財産は三男というふうにあらかじめ決めておこうというような意識が非常に高まっていて、遺言作る人が増えてきた。そういう場合に、弁護士がお手伝いしていることが、よくあります。
はい、お伺いしてますと、交通事故も労働問題もこの遺言に関することも、これはもう10年以上も前からずっとあることだと思うんですけれども、なんだかどの件もこう弁護士さんが身近になったような、そんな気がいたします。
そうですね、そう言っていただけると非常にありがたいんですけども、まあ、一つは弁護士の数も増えて、うん、アクセスが容易になった たと、ね、いうことがあると思います、はい、でもう一つはやはりインターネット社会になってですね、はい、検索すれば概略、どういうものだということをですね、一般市民の人が容易に知り得るようになった、うん、そうするとその2つが結びついた結果ですね、うん、じゃあ弁護士に委任して交渉してもらおう、うん、場合によっては裁判してもらおうと、はい、いうような、動機になるんだと思います、
う
ん、
まあ、確かにもう本当に前だったら弁護士さんってすごく遠い存在のような気がしました。でどこに頼めばいいのか、どういう方に頼めばいいのか全くわからない状況だったと思うんですけれども、そういうインターネットなどを通じてのご依頼なんかもあるんでしょうかね。
そうですね、多くの法律事務所がですね、インターネットで、事務所の所在地や、うん、どんな業務、場合によっては料金もですね、明らかにしているので、非常に頼みやすい、はい、時代になったと思います。
なるほどね。今後どう変わりつつあると思いますか。
そうですね、今後ですね、まあ、インターネットのによる情報の、流通というのはどんどん進むのでですね、弁護士もの側からするといかに分かりやすく、うん、そういうメディアにですね、はい、自分たちの持っている技術とあるいは費用とか、うん、見通しみたいなものを載せていくかと、いうことで、それがまあ究極発達すれば、うん、インターネットによってある程度書類とか、ね、打ち合わせを進めていって、打ち合わせの時間も短縮していくようなですね、はい、そんな世の中来るかもしれません。
そうですね、
はい、
まあ、一番は事件が何もなくなることが、
それが一番いいと
思いますがね、
はい、そういう意味でも事前に事件起こる前に何らか相談していただくという存在としての、はい、弁護士もご利用いただきたいと思います、
はい、ぜひそんな際には兵庫県弁護士会姫路支部の方に一歩いただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、どうも木村先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。